紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
10月5日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。そして本日はですね、いつもの山口先輩がお休みということで、助っ人はこの方です。マリエ先輩こと
吉田マリエです。
皆さん覚えてますか、このまちづくりラジオね、1回目と2回目ゲストで出ていただき、私のまちづくり、そしてまあ大学の先輩でもある今日は吉田マリエさんに助っ人として来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日は西日本高速道路株式会社九州支社地域競争担当部長の浜野正史さんをお迎えいたします。楽しみですね。
そうですね。
その後はまちづくり大事典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。マリエ先輩こと
吉田マリエです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてここからはですね、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、本日のゲストは、私はもう結構お付き合い長いですが、
私もです。
はい、西日本高速道路株式会社九州支社地域競争担当部長の浜野正史さんです。よろしくお願いいたします。
はい、西日本高速道路で地域競争担当部長を使ってます、浜野です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてこう肩書きをちゃんと聞くとね、地域競争担当部長
私たちのまちづくりの分野では、もう最もよく聞くキーワードの一つ、最先端の方ですね。
共に作るとか言って地域競争なんですが、
そうですね、
これやっぱりまあ基本的にはね、高速道路管理会社、管理事業者なんですけど、はい、なかなかこう地域競争担当部長、これはなんかこういつ頃からできたものなんですか。
はい、これがちょうど今6年目に入ってまして、ほうほうほう、6年前にあの会社でですね、地域競争という仕事を、職位をですね、与えていただいて、
そこでも誕生したと。
誕生しました。
その時にもう抜擢されたのが浜野さん。
はい、
で今まあ6年続いてると。
そうです。
あれですか、なんかこう部下がたくさんいたりとか。
いやいや、これがですね、1人してない。まあ、1人プラス、まあ地域の皆さんだとか、
なるほどなるほど、
マリエ先輩だとか紀藤さんもですね、まあ、実は僕の中では、部員みたいな感じで
地域競争
部員っていいですね。
皆さんから助けられながらですね、皆さんと一緒に高速道路の使い方をですね、新しくデザインしているというか、余白を作っていってるっていうことが僕の仕事かなと思っています。
やっぱりマリエ先輩、高速道路ね、このいわゆるネクスコさんですよね、なんかもともとは固い会社のイメージじゃないですか。
なんかインフラじゃないですか。
そうそうそうそう、
もうじっとしててもね、みんな利用して知らない人はいないと思うんだけれども、だけど地域と一緒に何を作るのっていうふうになると、なんとなくピンとこない感じはありますよね。
どういうことがきっかけというか、まあ、目的というか、そこら辺はどういう部分なんですか。
そうですね、もう高速道路もですね、九州では、まあ、ネクスコを管理する高速道路で、1000キロを超えてまして、ほうほうほう、ネクスコ西日本全体でいくと3600キロを超えていると、まあ、おおむねですね、ネクスコが管理する有料の高速道路ネットワークは、まあ、だいぶできている状態で、まあ、インフラとしては整備されつつあるんですけれども、一方でその過程を見ていくと、 高速道路はできたものの、うん、街を見るとなんか人口減少の時代に入ってると、
うん、
伸びゆく高速と減りゆく人口のこのギャップにすごく違和感を感じて、うん、まあ、高速道路これまで、まあ、我々今もそうですけど高速道路に乗ってほしいっていう風な思いはありますけれども、どちらかというと降りていただくっていう風な、高速道路降りて楽しむような部分をですね、これから作っていく必要があるかなと思って、その部分を地域の方々と一緒に、想像、まあ、あのカタカナで言うとオープンイノベーションですかね、
なるほど、
をやってるっていうのはですね、いかに使っていただくかっていう視点で今取り組んでいます。
これもともと交通インフラって、まあ、例えば電車を伸ばします、でそこに例えば昔だったら球場を作って、そこの街がこう発展していく、まあ、人を運んでみたいな、やっぱりインフラができること、ね、交通インフラができることで街が発展していくっていうのが、まあ、やっぱ一つの目的ではあったんでしょうけど、はい、やっぱこの時代、ね、やっぱ特に地方の方はかなり厳しいですよねと、まあ、でもやっぱりもともとの、まあ、ある意味原点に戻ったみたいなところでもあるということなんですよね。
そうですね、うん、どちらかとこれまであの需要に依存してたというか、うん、観光地があるからとか、そこに出かける用事があるから高速道路は生きてるっていうパターンだったと思うんですけど、うん、まあ、あのコロナ禍を経てあの我々もそうですけど、皆さんこの移動の形が少しこう変わってきてる中で、まあ、これまで の, その観光地だとか、これまで の, その移動の目的に依存するだけではなく、移動の目的をですね、地域の方々と一緒に作っていって、まあ、新しい移動を想像する中で手段として高速道路をご利用いただくといいんじゃないかなということで、まあ、需要をこう想像していくような、まあ、そういう部分に今シフトしてきてるって感じですね。
で、なんか私浜野さんの活動横から見てて、なんかね、アイデアマンだなってすごく思うんですよ。いろんなことやってるじゃないですか。なんかマリさん気になる何か取り組みありますか？ちょこちょこ見てますけど。
ラジオやってね。
あ、ラジオやってる。
私たちのライバル実は。
でもこの番組よりも多分ね、もっと長いですよ。
そうそう。
あれはな、あれはな、関門の。
そうです。
はい、関門オンエアという。どういうラジオなんですか。
はい、関門オンエアというデジタル音声メディアを使った情報発信してまして、まあ、高速道路に対するですね、求められるその地元の皆さんからのニーズの大きなところがやっぱり情報発信があって。あの皆さんあのお二人もサービスエリアに立ち寄ると地域のチラシだとかパンフレットが語ってあると思うんですけども、あれってどうしてもその陳腐化するとかチラシがその置かれる状態があまりにこう綺麗ではないなと思ったので、まあ高速道路車ユーザーと相性のいいメディアとしてチラシではなく耳から入ってくるメディアがいいんじゃないかというところで、ラジオっぽいことがですね、今自分たちでできる世の中なので、はい、あのデジタルの iPhone 一つを持ってですね、今地域の方々の声を収録し回ってるっていう、そんな感じでこれまで165名のゲストに登場いただいて、放送回数がもう480回を超えてると。
すごいですよ、はい、長寿番組です。
いや、なんかこう道の駅ってあるじゃないですか、はい、ああいうところって、まあ、施設を作ってそこを拠点に物産であるとか、はい、あのやっていきましょうっていう、うん、まあ、そういうのってね全国でやってると思うんですけども、うんうん、サービスエリアとかって、うん、おトイレには行くけど、うん、まあ、お土産買ったりとかね、
まあ、
コーヒー飲んだりとかねするけど、なんかそれ以上になんかするのかって言ったら、どっちかっていうと素通りしてしまって、はい、その地域の情報とかをするそのネットワークの拠点とか、うんうんうん、なんかそういう位置づけではないような気がするんですけど、はい、なんかそうあるものにさらにこう意味づけをしていくような、なんかそういうことをね、うん、やってらっしゃるのかなっていうふうに思って、うん、そっか面白いと思って、
なんかそれがまたちょっとこうなんかこう遊び心が入ってるというか、
そうそう
ね、ネットラジオであれ結構なんかいろんな人がこう関わってますよ ね、
そうですね、
地元の方だったりとか、
はい、もちろん関門地区だけではなく、うん、まあ、最近ではあの関門という言葉になぞってですね、はい、人生 の、 その関門突破した方々がたくさんいらっしゃるので、そういう方の話を聞かせていただいて、まあリスナーのですね悩み事だとか関門に何かいいヒントになるようなこともですね、今番組の中で企画でやっています。
なんかこうあれですよね、普通だったらほら観光資源とかね、イベントのお知らせとかは分かるけど、その町に住んでる人とかにスポット当てるっていう着眼点が、なんかあの地域の人と一緒に作ってる面白さをなんか感じるなと思って、
なんかすごいねこう人間味を感じるんでしょうね、多分そういうのね。
そうです ね、 ね、まあ、人間が好きなんだと思うんですねからっていうか人間に可能性を感じてるって感じ
で
ね。
なるほど、あれですよ、あとガチャガチャ、
ガチャガチャね、
ガチャガチャもあるんですよ。あれ何ですか名前は。
旅茶
っていう、旅茶、
はい、まあ、いわゆる旅ガチャですね。
旅ガチャ、あれ面白いですよ。 だって行き先をほらガチャガチャで決めるみたいな発想じゃないですか。
そうですね、うん、弊社の旅っちゃは、サービスエリアにそのガチャガチャ機を置いて、うん、まあ、これまではそのサービスエリアで地元の商品をですね取り扱っていただきたいと、はいはい、まあ、今も一番多いんですけれども、うんうん、まあ、それだけだとなかなかその地域にその赴くことがないなというところがあったので、うんうん、だったらサービスエリアを起点に地域に送客しようというところで、サービスエリアに、まあ、例えばあの大分県の佐伯市っていうところもありまして、うんうん、まあ、佐伯市の、市内で使えるクーポンが入っているガチャガチャをサービスエリアに置いて1回500円なんですけど、うん、回していただくことで最低のマットが1000円っていうところで、まあ、1回回せば500円得する、
必ず得はする、得する
っていう、うん、ということで、サービスエリアから実際に地域にドライブしていただいてそこで消費するっていう風なサービスを旅っちゃっていうことですね、5年前から始めてます、うん、はい、
あれはやっぱガチャガチャをしたことによって改めて佐伯に行こうみたいな人が出てきてるってことなんですか。
そうですね、年々佐伯市は今年で5回目になるんですけど、はいはいはいはい、年々やっぱりその初めて行ったっていう人が、うん、
あ
の嬉しいこと少なくなっていってて、
あ、なるほど、はい、なるほど、はい、
なるほど、成果が出てるんですね。
成果出てるんですね、うん、なので今はどちらかというと2回目3回目の方が増えていってるっていう、うん、で、福岡都市圏からのその何でしょうね、送客という意味では利用全体の半分はですね、うん、あの最近の域外からの利用者、
うん、
まあ、大分県外からの利用者っていうところで、はいはいはいはい、一番多いのが福岡県からの利用になってるっていう、うん、
なんかこうガチャガチャっていう、私たち子供の頃よくね駄菓子屋さんとかね、
何が出るかわからないあのドキドキ感ね、
で欲しいものが目の前にあるけど出てこないみたいなね、う
ん、出てこない、
そこがいいんですよ、
ですよね、
これね、あの外れても1000円しか当たらなくてもあのあんまり苦情というか出ないんですよね我々ガチャガチャであの当たるまで回す経験をしてるじゃないですか
そう、欲しいものが出るまで、ね、
回し続けるっていうね、
くすぐりますよね、
そう、う
ん、面白いと思って、
面白いの、
なんかそういう偶然性があって面白いですよね、
うんうん、もう一個なんかね、こう最近ちょっと気になる取り組みされてたあの高原町とやってるやつ、
はい、あ、動くサービスエリア、
動くサービスエリアって言うんですよ、意味わかります、どういう仕組みなんですか、
じっとしてるんじゃないの、
はい、地域にサービスエリアがある町はですね、それがランドマークになって、やっぱり自分の町として誇りを持っていただいていると思うんですけど、まあ、イコール地域にはサービスエリアみたいな拠点が欲しいって皆さん思われると思うんですよね。とはいえそのサービスエリアこれから土地を買って造成してみたいな、これから人口減少、交通量も少なくなっていくかもしれない中でハードを整備するって、まあある意味現実的ではないだろうなと思うんですよね。だとしたらサービスエリアってそこ土着化する価値もあるんですけど、今の時代サービスエリア自体が動いてもいいんじゃないかということでその動くサービスエリア、要は世の中のサービス、一般的に言うと移動販売車ですよね、
はいはいはい、
移動販売車のことを動くサービスエリアということでネーミングをつけて、高原町っていうのは宮崎にありまして、そこにはインターチェンジあるんですけどサービスエリアがないというところで、高原町さんと町にある地域商社と連携をして動くサービスエリアっていう、まあ、いわゆる移動販売を始め、
どこで始めたんですか。
これは移動するので別に高原町内にいなくてもいいじゃないですか。
いいですよね。
なので町を出てですね今 あのメインの基地は隣の熊本県に行って、宮原サービスエリアっていうサービスエリアが
ありますね、
まあ、そこに出向いて高原町さんの、今回のプロジェクトとして開発した米粉を使った米粉チュロスをですね、うん、OK チュロスっていうことでですね名前をつけて今宮原サービスエリアで販売を始めたりしてるんですけれどもでもこれあのいい効果が現れてですね、動くサービスエリアだからあの外に出たいじゃないですか、
うんうんうんうん、
外で出て販売したらですね地域の方々がいやいやそんなものをなんで最初に町内じゃなくて外でやるんだっていうことでリクエストがあって、今はですねどちらかというと町内であの動くサービスエリアがそのものをあの販売して町内の方々に喜んでいただけているような、多分ね移動販売としただけでは、うん、なんかそういうことにならないんじゃなかったかなと思って、
確かに、
うん、
もう笑い止まんないですね。なんかここがサービスエリアなんだってぐらいですけどまあでものそうそうサービスエリアができたっていう事実と、
そうなんです、
ね、だったら外よりも地元だみたいになってみんな地元で売ろうとしたっていうのが、うね、単にそれがどっかのさなんかこうチュロス屋さんが作った移動販売ではなくっていう、はいはいはい、なんか地域のものだっていう結局なんかこう、ね、認識なのが、はい、意外とサービスエリアってそういう存在なのかもしれないですね、う
ん、なんで今 さっきの、先ほどの関門エアも、うん、あれは関門海峡の空に空にその情報のサービスエリアを作りますっていうプロジェクト
があったんですよ。
急に、はい、急になんか詩人みたいな
で、高原町さんの場合は動くサービスエリアと、うん、あのサービスエリアっていう概念を今なんか拡張していってる感はあるんですよね。
うん、
まあ、それでいくとあのもう終わりましたけれどもあのガーデンズ千
早、はい、
あの福岡市東区にあるガーデンズ千早には、ね、学生主体でのサービスエリアっていうのをプロジェクトやったんですよね。
なるほど。学生たちの発想でみたいな感じ で
学生さんたちが地域のアンテナショップを運営するっていうことで、まあ、九州産業大学さんと連携をして KSU 千早サービスエリアっていうプロジェクトで地域産品を扱うっていうこともですねやったり、はい、他にもまた出てくるんですけど、
いやもうね本当だからね、まあまあ年齢的には僕よりちょっと先輩ぐらいなんですけど、なんかこのアイディア量とねアイディアのこう柔らかさがねすごいなと思って、この間聞いたんですよ、浜野さんってどこでそのアイディアが出てくるんですかって聞いたら、どこで出てくるんでしたっけ、
なんて言いましたっけ、
なんかやっぱあのお風呂場って言ってませんでした、
いや言って、
言ってないか、なんか寝る前寝る前朝起きて新聞読んでみ
た、ああそうそう、それ言いました
お風呂場じゃなかったっけ、
はい、寝る前に自分で妄想をして翌朝あの毎朝新聞をチェックするのが習慣なので、そうそうそう、習慣チェックをして、まあ、そこと答え合わせをしながら、答えすることであの新しいキーワードとか言葉が、まあ、毎朝のようにこう頭の中にインプットされるので、うん、その中で良さそうなものを組み合わせて作っていってるっていうのが多いですね。
そう、まあ、もう勝手にお風呂とか寝る前とか風呂に入った時に妄想するんですって、うん、その妄想はもうとにかく広がるけど、あとはそのやっぱ新聞だとか社会の状況を見ながらそれがふさわしいかどうかみたいなのをこう冷静にチェックしてるみたいな、うん、真面目
真面目ですね。
真面目なんだ。いや、浜野さんにとってサービスエリアって何なんですかね。
サービスエリアは、ですね、良質な、第三者がいる空間、要は一人ぼっちにならなくて、かつその周りの人がその自分のことを別に意識はしてないけれども、そこにいるっていうなんか安心感がある空間じゃないかなと私は思っています。うんうん、で機能面でいくと、その当然のことは休憩ができる、地域の情報に触れられる、地域の産品があの手に取れるっていう部分があると思うんですけど、うん、その情緒的な価値でいくと、まあ、そういうその良質な第三者がいる、何でしょうね、緩やかなポジティブ空間じゃないかなと思って、
うん、あんまりこう確かに敷居とか感じないですもんね、サービスエリアには、はい、ちょっとやっぱ公的な香りももちろんあるから安心できるっていうのもありますし、うんうんうん、なんかやっぱりちょっとこう改めてサービスエリアについていろいろ考えてみたいの、もう
なんか殺伐とした感じじゃないじゃないですか。
ないですよね。
もう人みんなどちらかというと出かける時に立ち寄ったりするので、うん、なんかそのポジティブとか陽気な感じの空気感が流れていって、でそこに立ち寄ることによって、まあ、別に心地悪くもないし、寂しさもないしっていう、なんかそういう空気を持った場所なんだろうなと思ってます。
なんか地域と人をつないでくれるみたいな、
結果的にね、
場所になるっていうか、なんか機能的な価値はもうみんなね、
はいはい、
サービスエリアってあるじゃないですか、うんうん、でもうそれに特化、ある意味特化してるみたいなところあると思うんですけど、うんうんうんうん、なんかそれに町だけじゃなくて町の人と人をつなぐとか、うんうんうん、なんかそういう、こう場所にしていきたいみたいな思いをね、すごくこう聞いてて感じますね。
多分これからもそんなサービスエリアかみたいなのが出てくるんでしょうね楽しみにしてます。
そうですね、はい、はい、あの楽しみしていただければと思います、
はいはい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、じゃあここからはですね、まちづくり大事典のコーナーなんですが、本日のゲスト浜野さんのお話の中で出てきたキーワードについて少し深掘りしていきたいなと思うんですけど、まあ、今日はね、あのサービスエリアの話が結構たくさん出てました。
サービスエリア一つであんなに語れるんだなと思って
なんですかね、サービスエリアの概念をこう新たに作ってるみたいな、うん、新たな価値を作ってるみたいなところがあるんですけど、この感覚って何なんですかね。
そう、なんかでもこう、うん、ハードを作るんじゃなくて、はいはいはいはい、形を作ってるわけじゃなくて、そこにあることによってその地域との関係性を作っていくとか、うん、なんかそういうところが新しいと思いますよね。なるほど、
そ
う
か、決して何かそうですね、新しい建物を作りましたとか新しい看板建てましたじゃなくて、そう関係性とかその、まあ、なんか見え方とか何かこう位置づけみたいなものをこうブラッシュアップしてるというか、
そんな感覚ですよね。まさに地域競争。
なるほど、共に作るで、特に作るっていうのはあのこう、ね、想像するの、そうこれやっぱこう新しくっていうか、なんか価値観与えていくみたいなところがあるわけですかね。
でやっぱり情報でしょ、うん、商品でしょ、はいはい、人の動きでしょ、うん、なんかそういうものを地域の人と一緒に作るって、うん、なんか今やっぱり連携とかね、うん、一緒に作りましょうって言って、はいはいはい、すごく流行ってると思うんですけども、うんうんうんうん、それに対して本当に具体的に作って、うん、それを商品としてか、ね、サービスとかサービスエリアに置いて、うん、それで本当に人が動いていくってい
うことですよね。
すごいですよね。
すごいですね。なんか別にお金かけて、まあ、お金もある程度かかってるかもしれませんけど、なんかこうすごい、ね、タイマーはたいてするというよりはやっぱりアイディア一つとか見方一つで変わっていくみたいな、いやそういう素晴らしいですね。
しかも地域の人だけじゃなくて、うんうんうん、他の人とからね来たいっていうのでなんか作っていくっていろいろあると思うんですけども、それによって地域の人もそのことの見方が変わっていくっていう、あのね、あのお町のお話あったじゃないですか。そういうのって作ろうと思って簡単に作れるものじゃないと思うんですよね。
我々も部員って言われましたから。
そうなんですよ
今後何か関わっていきたいですね
ぜひに。
はい、今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストは株式会社大凧代表取締役吉田圭介さんをお迎えしますが、初めてお会いするんですかね。
そうなんです、とても楽しみです。はい、
番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@wfm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。この番組はポッドキャストでも配信しております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
吉田真理恵でした。
それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。